新約聖書コリント信徒への手紙を学んできていますが、その今日は第2章になります。2章全体をお読みしていきます。コリント信徒への手紙第2章1節から、あなた方とラオディキアにいる人々のため、また私と直接顔を合わせたことのないすべての人のために、私がどれほど苦闘しているか知ってほしい。それは彼らの心が励まされ、愛によって結び合わされ、あふれるほど豊かな洞察を得て、神の秘義であるキリストを知るようになるためです。知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されています。私がこういうのは、あなた方が誰にも巧みな理論で騙されないようにするため。私は体では離れていても、霊ではあなた方と共にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根を下ろし、その上に立てられ、教えられた通り信仰によって強められ、あふれるばかりに感謝しなさい。虚しい騙し事の哲学によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは自分の人間の言い伝えに基づくもの、この世の諸々の霊力に基づくものであり、キリストに基づくものではありません。キリストのうちには満ちあふれる神聖がことごとく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。あなた方はキリストにあって手によらない割礼を受けました。それは肉の体を脱ぎ捨てること、すなわちキリストの割礼です。あなた方は洗礼によってキリストと共に葬られ、キリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。あなた方は過ちによって、また肉に割礼を受けずに死んでいたものでした。神はそのようなあなた方をキリストと共に生かし、私たちのすべての過ちを許してくださいました。数々の規則によって私たちを訴えて不利に陥れていた借用書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださったのです。こうして神は諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストにあって彼らを勝利の行進に従えて公然と晒し者になさいました。だからあなた方は食べ物や飲み物のことで、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰にも批評されてはなりません。これらは来たるべきものの影であり、実態はキリストにあります。あなた方は自分を卑下したり、天使を礼拝したりする者から不利な判断を下されてはなりません。彼らは幻で見たことを頼りとし、肉の思いによっていたずらに誇っているだけで、頭であるキリストにしっかりとつくことをしません。この頭が元いになり、体全体は節と節、筋と筋によって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。あなた方はキリストと共に死んで、この世の諸々の霊力から離れたのなら、なぜこの世に生きている者のように手をつけるな、味わうな、触れるな、などという規定に縛られているのですか。これらは皆、使えばなくなるもの、人間の戒めや教えに基づくものです。このようなことは、独りよがりの礼拝、自己卑下、体の苦行を伴うもので、知恵あることのように見えますが、実は 何の価値もなく、肉を満足させるだけなのです。以上です。コリント信徒への手紙ですけれども、コリントってどこにあるのか、どういう意味があるのかと思われる方がいらっしゃると思います。次お願いします。コリントの場所はここになります。これ地中海ですけれども、このシリア、レバノン、その下に今もいろいろ問題になっているイスラエルがあります。でコリントは今でいうトルコになりますが、この時代はローマ帝国の一部でした。ローマ帝国の東の方になります。今イスタンブールとなってますけど、この当時は、まだコンスタンティノープルとは呼ばれてないですね。ビザンチウムと呼ばれていたと思いますけれども、 コロサイがここです。そして次をお願いします。あ、同じ地図ですね。大きくなった感じですね。はい。そして次もお願いしましょう。で、コロサイの地域に3つの教会が、地域があります。で、パウロは先ほどお読みしたところで、一節、あなた方とラオディケアにいる人々のため、また私と直接顔を合わせたことのないすべての人のために、私がどれほど苦闘しているか知ってほしいとあります。実はパウロはこのコリントには行ったことないんです。で、学者によると、J.B. ライトフットという、私がダラムの有名な新約聖書学者でしたけども、彼はパウロが書いた手紙の中で、パウロは書いた手紙は全部大きい都市の教会に書いてます。それはパウロの戦略でした。キリスト教を伝えていく上での。ローマの教会もそうですし、エフェソの教会も実はここの地域、アナトリア半島といいますが、あるいは小アジアといいますが、その中でこのエフェソが一番大きい町なんですけども、そこには3年滞在をしています。またアンティオケの教会に彼は使わされていましたし、そういう大きな教会を訪大きな地域を訪問し、またフィリピンもそうですね、フィリピンも重要な地域でしたけれども、コロサイは行ったことがなかったし、あんまり重要な都市でもありませんでした。しかし、このコロサイに手紙を書いているんですけれども、なぜ書いたかというと、大きい問題が起こりつつあったんです。異端の問題が起こりつつあって、その芽を早めに摘み取っておきたいというのがあったわけです。で、ここで3つの都市を挙げていますが、ラオデキアってさっきありましたね。あともう1つ、ヒエラポリスというのは、一番上の緑のマークはヒエラポリスです。パムッカレとも言いますけど、遅刻訪問したことがあります。ここ温泉が出ます。あった冬に行きました。2月に行きましたが、あの中に入りもしたんですね。入りもしましたけど、温泉のお湯が湧いています。そこからラオデキアが、あの2番目の緑のところが、コロサイが右下のところなんですけれども、これ3つ合わせてから下のところまで31キロ、車で35分で行ける距離なんです。なので、それほど遠い。だから、パウロはこの3つの教会を1つのイメージで捉えて、地域にいる皆さん、私はいつも皆さんのことを覚えてお祈りしますということを、彼は祈りの中で覚えているということを記しているわけです。次お願いします。で、これエフェソスからコロサイへの距離ですけれども、車で2時間4分って出てますね。これ Google マップですけど、だいたいそういう感じの距離です。で、エフェソスはとっても重要な地でした。そしてパウロはそこに3年滞在をしています。で、エフェソスから人を使わせています。エパフロスという人を使わせています。コロサイに、おそらく彼が始めたのがコロサイの教会ではないかなと私は思いますけれども、そういう状況です。もっと大きい地域とこういうふうになります。次お願いします。これはパウロは3回伝道旅行を行っているんですが、このアンティオケの教会から使わされて、下に1回目、2回目、3回目って書かれてますけど、エフェソスの教会に3年滞在したのは、2回目の時も滞在してるんですけど、短く3年滞在したのは3回目の、ですか、ブルーの宣教旅行の時になります。そういう背景と地域関係になります。はい。そして次もね、お願いします。時間的なことも念頭に置いておく必要があります。どういうことをパウロが思いながら書いているのか、それを今日のお話を理解するために、これは大変役に立ちます。神がすべてのものを作られました。天地創造された、宇宙全体を作られました。その中で人間を作って行かれました。6日目にで、7日目に休まれた。だから日曜日がお休みになっているわけですけれども、今に至るまで。最初に作られた人、アダムとエバは神に従うことをせず、神に背き、罪が入りました。そして神はそれを回復しようとして、決められました。すぐに決められましたが、そのために非常に長い時間と大きな労力が必要でした。そして救い主を送る、堕落の後に救い主を送るということを定められ、 長い時間をかけてイスラエルの民族を用意し、その中から救い主が生まれてくるように神は整えられました。そしてお生まれになったのがイエス・キリスト、その出来事がクリスマスです。そして30歳になられた時にイエス様は公の生涯、パブリックライフと言いますけど、まあ英語で言えばパブリックライフですけれども、出られて人々を教えました。導き、また病気の人を癒し、そして天の御国について、神について教えられました。人々は喜んで聞いていましたけれども、最後にはキリストを捕らえて十字架にかけて殺しました。金曜日のこと。しかし金土日、日曜日に神はキリストを復活させられた。それがイースターの出来事です。で、今の時期はこの食材、イースターの後、主の日、イエス・キリストが初めて来られたのがクリスマス、ファーストカミングです。でもセカンドカミングがあります。それが主の日。来られ、すべてのことを裁かれます。正しく愛を持って。それが主の日。そして新たな天と新たな地が作られています。天地創造と同じような美しい世界を神は回復して行かれます。この全体像を頭に入れて、今日のお話を聞いていただければ幸いです。今日の説教題はキリストの満ち溢れる恵みに浸りなさいということです。キリストの満ち溢れる恵みに浸りなさい。パウロがこの手紙を、コロサイの教会への手紙を、そしてコロサイの地域で読まれていくようにということを願って書いたのは、異端の問題があったということを申し上げました。間違った理解の問題があった。その間違った教えが何かっていうのは明確に分かっていません。明確に分かってないけど、この手紙から推測すると、この手紙はこう、これはダメです、これはダメです、これはダメです、これはダメです。キリストのうちに全部があるんですということを書いてる。だからキリストだけじゃ不十分。イエス・キリストも大切なんだけど、それ以外にも特別な知識、知恵が必要であって、それは実は隠されて、もう本当に少数の人にしか分かっていない。これが必要なんだという考えが一つありました。これをグノーシス主義と言います。後で話をします。グノーシスというのは知恵という意味です。で、物質は悪いもので、霊的なものがいいもの。だからイエス・キリストはいいもの、いい方ですから、この地上に来たように見えていたけれども、イエス様が歩いた足跡はつかなかったとか、まあそういうことを言うわけです。そういうのを、加減論などと言うんですけれども、グノーシスすぎて、そんな感じの考え方でした。で、それが出てきてたんです。もう一つはユダヤ教。で、これらのミクスチャーがおそらくあったんではないかと見ることができます。そして、そうではなくてイエス・キリストでのうちに全て良きものが記されているんだ。神から与えられているんだということが、パウロがここで言ってることです。そこのところを見ますと、2章の8節、虚しい騙し事の哲学によって、これはおそらくユダヤ派の考え方を、またユダヤ教の残滓を指していると思います。によって人の虜にされないように気をつけなさい。それは人間の言い伝えに基づくもの、この世の諸々の霊力に基づくものであり、キリストに基づくものではありませんと記しています。今日3つのことを申し上げていきます。じゃあどうしたらいいの、何を理解したらいいのか。1番目はキリストのうちに神の性質のすべてが溢れているということです。キリストのうちに神の性質のすべてがあるということ。9節、キリストのうちには満ち溢れる神性がことごとく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。というふうに書いてます。ですから、キリストだけじゃダメ。まあ、クリスチャンになって教会行くのもいいけど、イエス様だけじゃダメ。他にもいろいろと必要という考え方がしばしば聞かされます。もちろん、我々は聖書の中にすべてが書かれているわけではありませんから、勉強する必要もあるし、今の時代であれば英語を勉強したりとか、いろんな技能を身につけたりとか、運転免許を取ったり、それはもちろん必要なことなんです。だけど、救いのためには、イエス・キリスト以外に必要なものはありません。キリストのうちにすべての宝が隠されている。それを知ってほしいということを、パウロは記しているわけです。知恵と、3節、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されていますというふうにある 記してるんですけど、これもグノーシス主義を実は念頭に置いた表現と見ることができます。知恵と知識ですけれども、まず知識の方からいきます。2章の3節ですけど、知恵と知識の知識というのがグノーシスという言葉が使われています。でこれは直感的に真理をバッと理解して受け取る、そういう力、それを意味します、グノーシス。でもう一つの言葉、知恵、ここで使われたのはソフィアという言葉です。ソフィアというのはソフィアユニバーシティの上智大学、ソフィアという名前を英語で使ってますけど、これギリシャ語から来てます。直感的に真理を理解したものを論理だって筋道だって説明、知性的に観念的に理解をしていくことを助ける力、それがソフィアなんですね。だからキリストのうちに神の真理が全部隠されているし、そして そこから我々は真理をしっかりと持っていくことができる。キリストのうちに隠されています。で隠されているというのは奥義という言葉なんです。アポクリフォスという言語が使われています。でこれらの言葉をグノーシス派の人たちは使ってたんです。キリスト以外にも必要なものが書かれた奥義の本がアポクリフォスという本としてグノーシス派の人たちが使っていたわけです。だからパウロはおそらくそれを意識した上でこういう言葉を使っている。なのでキリストのうちに全ての宝が隠されているんだということを理解してほしいということをここでは記しています。だから我々も救いのためにイエス・キリストも重要なんだけど、キリスト以外にも何か必要なのではないかと思うならば、パウロが心配する異端的なもの、それが、まあ、厳密にはグノーシスではないでしょうけれども、それは何であれイエス様もいいんだけど、それ以外にも何か必要と考える必要はありません。2番目に我々が覚えるべきことは、キリストと共に葬られ、キリストと共に復活されたんだということを覚えるということです。2章の12節、あなた方は洗礼によってキリストと共に葬られ、キリストを死者の中から復活させた神の力を信じてキリストと共に復活させられたのです。先ほど歴史改造というのをお見せしました。そして神の国が新しいと新しい日が新しい地が実現していくんだということを、最後にそれが実現するんだということをお話しされました。クリスチャンになるということはどういうことか、この地上に生きていながらすでに神の新しい天と新しい地にふさわしい生き方をしていくということです。言い換えると、神が天地創造された時の美しかった、今壊れてしまってるけれども、その中に美しさも残っています。自然の中にも人間関係の中にも愛のうちにも、だけど壊れてしまった、そのもともとあった美しいもので、それは最後に回復されていきます。この美しい生き始めていくということ、それがクリスチャンとして生きるということです。この中心は愛するということ、神の愛を知り神を愛し隣人を自分のように愛するということ、これがキリストの教えの中心になります。だからイエス様は我々のために十字架にかかって亡くなられました。だからキリストと共に死ぬということは、キリストと共に葬られるということは、この世の生き方ではない生き方をするということです。もちろんこの世において仕事をし、あるいは勉強をし、あるいは資格を取り、あるいは選挙があれば必ず選挙に行き、社会に対して責任を持つ。なんだけれども、それが全てとは考えない。なんかすごいミュージシャンがいる、すごい学者がいる、すごいビジネスマンがいる、インフルエンサーがいる、すごいなぁと思いながらも、それが全てとは考えない。立派な方だなぁと思いつつ、いつかはそれはなくなっていく。有名な俳優さん、あるいは女優さん、あるいはスポーツ選手が亡くなっていくニュースを聞くたびに、あんな有名だった人ももう時代が終わり、亡くなったんだなということを感じます。そしてそれだけでなく、我々もいつか亡くなっていきます。自分も年を取り、自分が持っているものもだんだん少なくなっていく、少なくした方がいいですね、多く るとゴミ屋敷になりますから、適切に断捨離をすることは大切だと思います。そして自分に必要なものだけを持っていく。人生の目的というのはできるだけ多くのものを集めることではなく、できるだけ多くの楽しみを経験し、おいしいものを食べるのが人生の目的ではなく、人生の目的というのはどれだけ自分が受けたものを分かち合っていくことができるか、人を愛していくことができるか、それが神が願っておられることです。だから我々はできるだけ多くのものを集めていっぱいいっぱいにして、全然他の人に分かち合っていかなかったら、人生がゴミ屋敷になっていきます。でも足の踏み場もないゴミ屋敷になっていく、そうではない。で最後は全部置いていきます。持ってるものは最後は置いていきます。車も家も持ち物も楽器も、それがどんなに素晴らしいものであっても置いていきます。そしてなんと自分の体も置いていきます。自分の体も置いて、自分の魂だけになります。私たちはそして神の前に立つ日が来ます。主の日が来るときに神の前に立ちます。その時に、いや、こんないい車持ってましたとか、こんないいビジネスやってましたとか、それは神は、あ、そうですかと言われるかもしれませんが、重んじられない。神が見られるのは、与えられていたもので、あなたはどれだけ人を愛しましたか、どれだけ人を助けましたか、どれだけ清い思いでいましたか、あ、恵み深くありましたか、それを見られるんです。それを私たち覚えていかなければなりません。いつの日か全部置いていきます。自分の体も、そして自分の魂だけで神の前に立つんです。そして神は新しい永遠に続く体を与えてくださいます。新たな天と新たな地において生きていくために、そしてすべて住むところも一切の必要なものを神は天において用意してくださるんです。それを待ち、この地上における歩みというのは、それのある意味での準備、心を清めていく、神とつながっていく、その新たな天と新たな地にふさわしい生き方をしていくということ、それがキリストと共に死に葬られ、キリストと共によみがえり、キリストと共にイエス様によっていていただく新たな天と新たな地、それはまあ俗な言葉では天国と言いますけれども、そこに向かっていく生き方をする、それがクリスチャンの生き方です。そして新たな天と新たな地の性質は、愛であり、恵み深さであり、許しであり、憐れみ深さ、神はそういう方です。そしてそういう人たちがそこに招かれていきます。残念ながら全ての人が、全ての人が招かれています。だけど全ての人がそれに応じるわけではありません。そんな生き方はしたくないと考える方もおられます。天国には行きたいけど神には従いたくないという人がおられます。それは無理な話で、水泳はしたいんだけど水には浸かりたくない、これ無理ですね、絶対に。あるいはお寿司は食べたいんだけど生魚は嫌だとか、まあ卵とかその辺でいけるかもしれません。あるいは教師になりたいけど教えたくない、それも無理な話です。で、天国に行きたいけど神に従いたくない、これは無理なんです。なぜならば神がおられるとこが天国、新たな天と新たな地、神の性質が満ちておられる場所、それは愛、許し、恵み深さ、憐れみ深さ。だからそういう生き方を今からしていくんです。それがクリスチャンとして生きるということ、それがキリストと共に葬られ、キリストと共に復活をする生き方、そして神の国の生き方を先取りしていく生き方です。あなた方は洗礼によってキリストと共に葬られ、キリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。だから天の御国を目指して、キリストと共にいてくださいとパウロは言ってるんです。もう一回16節から読んでいきますね。これを読むことで、この地域、コロサイの地域で芽生えてきてた誤った考え方がどういうものだったのかっていうのはある程度わかります。16節、だからあなた方は食べ物や飲み物のことで、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。ああだこうだ言う人がいたんだと思います。特にユダヤ教だと思います。食べ物や飲み物、こういうものを食べちゃいけないとか、こういうものを飲んじゃいけないとか、こういう日はこういうふうに守らなきゃいけないとか言っていたのはユダヤ教の方々だと思います。 これらは来たるべきものの影であり、実体はキリストにあります。あなた方は自分を卑下したり、天使を礼拝したりするものから、だから天使礼拝っていうのもあったんだと思います。天使というのは実在する存在です。神が作られ、私たちを助けてくれる存在として天使というのはいます。天使というのはもちろん天的な存在であり、美しい方々であり、力を持っておられるのは間違いありません。だから天使を礼拝する人はいたのだと思いますが、天使は礼拝の対象ではありません。神のみが父、子、聖霊なる三位一体の神のみが礼拝の対象。天使も神を礼拝する。神を礼拝することを拒否した天使はルシファーと言われ、それが悪魔となっていった。天使は、彼は自らが礼拝されることを望みます。しかしそれ以外の、まあ、ルシファーについていった天使はいると思います。それら悪霊となったわけですけれども、天使礼拝というのは誤りです。天使はそういうことを求めない。天使を礼拝したりする者から不利な判断をされてはなりません。彼らは幻で見たことを頼りとし、肉の思いによっていたずらに誇っているだけでとあります。幻を見るということはあります。実際にスピリチュアルの経験をするということはあります。でこの人、あのコリントのこういう人たちは実際に見たんでしょう。そしてもうこういう霊的な経験をしました、こういう深い経験をしましたっていうことで、私素晴らしいんですアピールをしてマウントを取りに行ってる人たちがいたんだと思いますね。でそういう人たちは頭であるキリストにしっかりとつくことをしませんということをパウロは言っています。でイエス・キリストは全てなんです。イエス・キリストに仕えるように天使たちはおり、イエス・キリストのことを明かしするように人々に幻が与えられることがあります。だけど、キリストに結びついていないのであるならば、それは誤りである。この頭が元になり、体全体は節と節、筋と筋によって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。これ、教会のことを言っています。あなた方はキリストと共に死んで、この世のもろもろの霊から離れたのなら、なぜこの世に生きている者のように手をつけるな、味わうな、触れるな、などという規定に縛られているのですか。これらは使えばなくなるもの、人間の戒めや教えに基づくものです。これ、この世のもろもろの霊から離れていったっていうことは、キリストと共に葬られて、霊的な存在っていうのもこの世にもあります。素敵な存在もあります。それ以外にインフルエンサーだとか、あるいはセレブみたいにみんなから尊敬されるような方々もおられます。ですごいなと思うのはいいんですけど、そこまではいいんですけれども、それだけにとらわれないようにしてくださいと言ってるわけです。これらはみんな使えばなくなるもの、人間の戒めや教えに基づくものです。そうです、いつかそれらが廃れていきます。偉大な人であっても廃れていきますし、なくなっていきます。なので、そうこの世に生きている以上、私たちはこの世での価値観も必要です。なので自分の生活を守れるようにきちんと仕事をし、収入を得、サポートを、あるいは他の人を支えられるようになっていってほしいと思います。だけどこの世で認められることが全てと考えることがあってはなりません。いつかはこの世を去っていくんですから。だからどれだけ人を愛せるか、人に仕える仕事をすることができるか、人の役に立つ仕事ができるかということを考えるということが大切です。そう、我々はキリストと共に葬られ、キリストと共に復活されたというアイデンティティを持ち、この世にいながらこの世に縛られない生き方をしていくということです。そして最後に、ですからキリストにあって歩むことが大切。パウロ言ってます。2章2節、それは彼らがどれほど自分が皆さんのために苦闘しているか知ってほしいって言ってます。それは彼らの心が励まされ、コロサイの近辺のクリスチャンの心が励まされ、愛によって結び合わされ、あふれるほど豊かな洞察を得、神の秘義であるキリストを深く知るようになるため、そのためにパウロは苦闘していると記しています。そして困難な状況の中でも勇気を持って立ち上がっていくことができるようになってほしい。そのためにパウロは、私は苦闘しているんですというふうに記しています。キリス 励まされて、心が励まされ、愛によって結ばれる、豊かな洞察があり、キリストを深く知る。愛がなかったら全く意味がないということをパウロはよく知っていました。コリントの教会にパウロは書いた手紙があります。今回のギリシャ訪問、コリントも行ってきました。コリントの教会もあります、もちろん。昔のコリントの町、パウロがここで説教していたという場所も訪問しました。アテネも訪問しました。パウロが説教していた。で、まあ、こうつまんないこと言ってるやつがいる。また今度聞いてやろうというふうにパウロは言われて、アテネから離れてコリントに行って、コリントには長く滞在したんですけれども、今やアテネを含む、コリントを含むギリシャの 95% 以上がクリスチャンです。いつからキリスト教になったのって聞きましたら、ああ、分かってるでしょって、パウロの時からですよというふうに言ってましたけど、まさにそうなんです。でコリントには船で行き、でコリントの、パウロがいた時代のコリントの昔の町というのは廃墟になってますけど、そのそばに、すぐそばに教会があります。第一コリント書、書かれて、壁に記されていました。コリントにいる教会がコリント書を読んだらどういうふうに感じるのかなと思いました。まさに自分らの先祖に向けて書かれた手紙。そして彼らはそれを読むわけですが、パウロはどんな経験をしたとしても、どれほど献金したとしても、殉教のために体が焼かれたとしても、愛がなかったら意味がありませんということを記しています。パウロは霊的な経験をした人、キリストの声を聞いた人、キリストの光を見て倒れてダマスコに向かっていき、そこで目から鱗が取れて、鱗のようなものが取れて見えるようになる、そういう経験をしていった人です。霊的な人です。その彼が何をやったとしても、殉教しても、あ、この手紙書いた時に、パウロは投獄されていました、ローマで。そして皇帝ネロによる裁判を受ける前でした。でその裁判は、ほぼ間違いなく死刑ということは分かっていました。そういう状況の中で彼はこの手紙を書いています。どういうことを経験したとしてもそこに愛がなかったら意味がない。それはパウロが深く理解していたことでした。そしてキリストの愛と恵みのうちに彼はこの働きのすべてをしていました。あなた方はキリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。これ新共同訳ではそういうふうに訳しています。キリストのうちに根を下ろし、その上にキリストの上に立てられ、教えられた通り信仰によって強められ、あふれるばかりに感謝しなさいと記しています。大木が土に根を下ろして、そこから栄養を吸収していきます。同じようにキリストに根を下ろして、イエス様が私たちの命と力の源泉です。イエス様からそれをいただいていく、清い力を、愛を受けていく、神の愛を受けながら神を愛し隣人を愛していく、キリストの上に立てられていくことが必要です。人間的なシステム、市とか国とか、それの中に住んでるわけですけど、私たちそれだけでなく、キリストの上に立てられているということを覚えておく必要があります。そして溢れるばかりに感謝してください。今あなたがいただいているもののゆえに溢れるばかりに感謝をしてください。そしてこれから天の御国において用意されているんです。あなたが住むところも神は用意してくださっています。あなたに必要なすべてのもの、おそらくそれ見たら神様本当ですかと思うと思います。天の御国に行った子供の時はね、ミニカーだとかおもちゃだとか宝箱みたいなのありました。私も段ボールで持ってました、自分のセットみたいなのを家で。でそれは自分にとってすごく大切なものだった。だけど今は特に欲しいとは思いません、それらのもの。同じように天の御国に行ったら、この地において我々が大切に思っている家とか車とか家具だとか、それ何であっても、もうあの時は使えてよかったな、でも今は必要ではありませんと思うようになるでしょう。そういうものが用意されてるんです。神はそれを与えてくださって、だからそれにふさわしい魂になることです。純粋な愛と恵み深さと許しの 魂になっていく、人になっていく。その時に神はそのあなたにふさわしい美しいものを与えてくださいます。その天の御国を待ち望みながら、この地において私たちは生きて行きます。今日の説教題は、キリストの満ち溢れる恵みに浸りなさいです。そのような生き方をしてまいりましょう。お祈りを。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛し、私たちに命を与え、私たちの日々の生活を支えてくださいます。感謝をいたします。キリストの満ち満ちた豊かさの中に、イエス様に根ざし、イエス様の上に立てられ、イエス様と共に今日の日を、またこの週を歩ませてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。